はい、おはようございます。この朝もこのようにして神様の御前に集って共に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。一言お祈りをしてメッセージを取り次ぎます。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。罪深い私たちをあなたは愛し救い、憐れみをなお注いでくださって、この去る一週間もあなたのご真実によって私たちを導いてくださったことをありがとうございます。このようにあなたの御前に共に進み出て礼拝を捧げることができること、なんと大きな幸いでしょうか。心から感謝をいたします。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたの御心を私たちに教えてください。あなたにお委ねし、また期待をして、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。今私たちは目まぐるしく変わっていく世界の中に生きています。新しいものが次々と生まれ、人々の価値観も変わっていきます。そのような中で問われるのは、私たちはどのように生きるのか、私たちはどこに立つのか、私たちは何を土台として生きていくのかということです。今日の聖書の箇所もまさにイエス様が弟子たちに、その激動の時代の中で彼らはどう生きるのかを迫った、そのような箇所であると言えるでしょう。イエス様は弟子たちに2つの質問を投げかけられました。その2つの質問は今日の私たちにも同じように投げかけられている質問です。1つ目の質問が13節に記されています。13節を読みします。イエスはフィリポ・カイサリオ地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子を何者だと言っているかとお尋ねになった。これに対して弟子たちはこう答えました。14節、弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人、エリアだという人、他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。これらの答えは半分当たっていて半分間違っていると言えるでしょう。イエス様はバプテスマのヨハネでもなく、エリアでもなく、エレミアでもありませんでしたが、確かに預言者でありました。イエス様は神様からの大切なメッセージを人々に伝えました。その意味で彼はこの歴史上一番偉大な預言者であったと言えるでしょう。ですから彼の語る一つ一つの言葉には権威があったのです。しかしイエス様が預言者であるということは、イエス様という素晴らしいお方のほんの一部分にしか過ぎませんでした。人々はイエス様と同じ時代に生き、イエス様を直接目にしていながら、イエス様というお方のほんのわずか一部しか見ることができなかってきていなかったのです。それは今の時代も同じでありましょう。今人々はイエス様を誰だと言っているでしょうか。キリスト教を始めた人、当時の社会を変革した人、良い教えを説いたけれど最後には十字架で死んでしまった人、どれも間違いではないでしょう。しかしそれらはイエス様というお方のほんの一部に過ぎないのです。私たちはイエス様というお方が誰であるか正しく理解をする必要があります。私たちがイエス様が誰なのかを知らないなら、イエス様は私たちに何の影響ももたらさない方となってしまいます。人々はなぜイ イエス様がどんな方であるかを見抜くことができなかったのでしょうか。それはイエス様が指摘しておられるように、人々が目に見えるものばかりを求めていたからでしょう。16章の最初に、邪悪で不義の時代は印を欲しがるとイエス様は言われました。彼らの目に見えたものはイエス様のなさる癒し、悪霊の追い出し、さまざまな奇跡、それらは確かに素晴らしいものでした。しかし彼らはそれらを見て驚くだけにとどまり、イエス様が神の子救い主であられることを見抜くことができなかったのです。イエス様は確かに神の子としての権威を帯びておられて、おられた方でしたけれども、それと同時に人の子、人となってこの地上に来てくださったお方、神の子と呼ばれるにはごく平凡なお方でありました。目に見えるところだけを見るならば、彼はとても自分たちを救ってくれる、ローマの支配から救ってくれる、そのような救い主には見えなかったことでしょう。目に見えることにとらわれて生きてしまうことの恐ろしさがここにも描かれています。教会にもたくさんの目に見えるものが存在します。どんな素晴らしい建物があるか、どんな素晴らしいプログラムがあるか、どんな素晴らしい音楽があるか、どれだけたくさんの人が来るか、そのようなことももちろん大切なことです。しかしそれらのことは本質ではありません。私たちが本質でないものに心を奪われ、人々の目を引く華やかなものに心を奪われ、目に見える成功に心を奪われ、それらのものを羨ましがり、それらのものを求めるようになっていくなら、私たちは本当に大切なこと、一番大切なことを見ることができなくなってしまうということがあるのです。イエス様は弟子たちに言われました。15節、イエスは言われた、それではあなた方は私を何者だというのか、あなた方は私を何者だというのか、あなた方は私を何者だというのか。これは本当に大切な問いです。いろんな人がイエス様に対していろんな評価を下します。しかし大切なことは、あなたはイエス様を誰だと考えるのか、あなたにとってイエス様はどのようなお方であるのかということです。この問いと私たちが向き合わないならば、イエス様は私たちにとって何の良いものももたらさない、ただの歴史上の人物の一人となってしまいます。あなた方は私を何者だというのか、この問いにペトロは正しい答えをしました。16節、シモン・ペトロが答えた、あなたはメシア、生ける神の子です。メシアとは油注がれたものという意味ですけれども、次第に旧約聖書に約束された、やがて来られる救い主を表す言葉として使われるようになりました。預言者たちによって約束され、預言され、待ち望まれてきた救い主、そのお方が今まさにここにおられるのだと、そのお方こそ私たちが信じ従っているお方なのだとペトロは告白をしたのです。13節で、イエス様はご自分のことを人のことを言っておられます。これは旧約聖書の中で 単に人間のことを表す言葉としても使われています。しかしダニエル書を見ると、この人の子という言葉がやがて来られるメシア、救い主を表す言葉として使われています。ダニエル書7章13節14節をお読みします。お聞きください。私は夜の幻を見ていた。見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、日の老いたる者のところにつき、その前に導かれた。このお方に支配権、栄誉、王権が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちすべてはこの方に仕える。その支配は永遠の支配で、過ぎ去ることがなく、その統治は滅びることがない。この約束の通り、イエス様は人の子としてこの地に来てくださり、そしてやがて再びまたこの地に来られて、天と地とを新しくしてくださるのです。そしてペトロが告白したように、この人の子であられるイエス様は神の子であられます。イエス様は神の子、神の身分を持っておられながら、それに固執することをなさらず、天の御座を捨てこの地に来てくださいました。徹底的に自分を低くして、父なる神様に従い、十字架の死に至るまで従順を貫き通されました。父なる神様はこのイエス様を高く上げられ、すべての名に勝る名をお与えになったのです。私たちはこのお方によって救われ、このお方を礼拝しつつ私たちは生きるのです。それこそが私救いの本質、私たちが信じるべき真理、私たちの立つべき土台です。素晴らしい告白をしたペトロにイエス様は言われます。17節、するとペトロはお答えになった。バルヨナシモン、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、天におられる私の父である。イエス様を私の主、私の救い主として信じることは、神様のなしてくださる働きです。神様が恵みを与えてくださって初めて私たちは信じることができます。ですから私たちは自分の信仰を誇ることはできません。信じることは確かに自分の決断ですけれども、しかしその自分の信仰でさえも神様が恵みによって与えてくださったものであるからです。そして18節、私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てよう、黄泉の門もこれに打ち勝つことはない。私はこの岩の上に私の教会を建てようとイエス様は言われました。ローマカトリックの人々はこの岩をペトロ本人のことであると解釈をして、ペトロを初代ローマ教皇として、その権威が今のローマ教皇まで受け継がれていると、そのように考えます。しかし私たちプロテスタントはこの岩をイエス様を救い主と告白する、そのペトロの信仰告白であると考えます。イエス様がメシア、生ける神の子です、神の子である。教会はそのように告白する人々の共同体です。初代教会の信仰告白はイエスは主というごくシンプルなものでした。しかしその告白はとても危険なものでもありました。皇帝が最高の権威を持っているローマの社会において、人々は皇帝を主と呼び崇めていました。しかしクリスチャンは迫害の中でも皇帝ではなくイエス様こそ主であると そのように告白をしたのです。それはホーリネスの弾圧の時に問われたことでもありました。天皇が主であるのか、再臨のイエス様こそ主であるのか。そしてその問いは私たちにも投げかけられています。私たちは生活のすべての局面でイエス様を主として歩んでいるでしょうか。どんな時にも堂々とイエス様こそが私たちの主だと、そのように告白をして歩んでいるでしょうか。そしてこの岩ということについて最後にもう一つ覚えたいことは、私たちの岩、そして私たちの連なる教会の土台となる岩はイエス様ご自身であるということです。聖書のさまざまなところにそのことが書かれていますけれども、今日の小詩でも読まれたペトロの手紙の1:4-9までをお読みしたいと思います。ペトロの手紙1:2-9です。主のもとに来なさい。主は人々からは捨てられましたが、神によって選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に作り上げられるようにしなさい。聖なる祭司となって神に喜んで受け入れられる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げるためです。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い住みの親石をシオンに置く。これを信じる者は決して恥を受けることはない。それゆえこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者にとっては家を建てる者の捨てた石、これが住みの親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであって、そうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある権限をあなた方が広く伝えるためです。イエス様を救い主として告白し、このイエス様を土台として歩んでいくときに、私たちは一つのキリストの体として作り上げられ、この世に影響力をもたらすものとなっていきます。そして私たちは闇に包まれたこの世界にあって、天の門を開き、神の許しをもたらしていく素晴らしい務めを果たしていくのです。最後にある牧師先生のお証しをします。この先生は大学のキャンパス伝道の働きに携わった後、開拓伝道を始めました。開拓教会なので収入がありません。牧師夫人の先生、妻が作文を教える塾で働き始めました。人間社会がいつもそうであるように、そこでも教師たちが集まって人々の噂話をしていました。それが彼女のもとにも聞こえてきましたが、彼女はその会話に入ることをしませんでした。塾長はそんな誠実な彼女のことを気に入ったのか、彼女に教師たちに対する不満をぶつぶつと話し始めました。しかし彼女はその塾長に対して教師たちの立場を代弁したのです。塾長はそのことが気に入りませんでした。そしてしばらくすると、彼女は教師たちの間でも 仲間外れにされるようになりました。しかし彼女は気にすることなく早めに出勤し、事務所の掃除をしました。人から聞いた話はその他の人に話さず、助けが必要な人を一生懸命助けました。そのうち少しずつ変化が起こりました。教師たちが彼女に心を開いて悩みを打ち明け始め、ついに彼らと一緒に聖書の学びをするまでになったのです。そのうちの何人かが先生の教会に来るようになりました。彼女たちは言ったそうです。この人が信じている神様なら私も信じてみたいと思いました。それで聖書の学びに参加するようになりましたが、今神様に出会うことができて本当に感謝していますと。イエス様を土台として生きていくその生き方が最後には勝利と救いとをもたらしたのです。私たちがどんな時もイエス様を主として歩むなら、揺るがない岩であるイエス様を土台として歩むなら、私たちの日々の生活が他の人の救いの道となっていきます。イエス様を土台として私たちが互いに祈り合い励まし合って共に立て上げられていくなら、私たち一人一人もまた神の祭司としてイエス様の許しを人々にもたらすものとして用いられていくのです。そのような私たち一人一人と、またそのような教会とならせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。あなたは私を誰だというのかと、この朝私たちに語りかけてくださってありがとうございます。この世の中の声に、また目に見えるものに惑わされ流されていったものであったことを許してください。ペトロのように、あなたはメシア、生ける神の子ですと、ただあなただけを見上げて私たちの信仰をはっきりと告白することができますようにお助けください。どんな時も揺るぐことなくこの信仰告白に、またイエス様ご自身を土台として固く立つことができますようにお助けください。そしてその私たちの姿があなたを表すものとなり、主よ、また私たちもあなたによって用いられて、あなた一人でも多くの方をあなたのもとにお連れする、そのようなものとして用いてくださいますようにお願いをいたします。今週一週間私たちと共にいてくださり、私たちを導いてくださいますように、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。